お祈りします。恵み深い天の父よ、暑い日が続いておりますが、時折今日は涼しいと思える日も加えてくださって感謝します。今年は新学生をお送りくださって出会うことができ、そしてこの時この教会での空間を時間を共有することができありがとうございます。キャンプもウェイクも子どもキャンプもまた英会話もそれぞれに祝福が豊かにありましたこと感謝します。どうぞ新学生の将来を豊かに祝福してください。天のお父様、今日もまずは下田姉妹のために祈ります。その他手術を控えている兄弟姉妹、神様が等しく癒しの霊をもって触れてくださって、着実に回復に向かいますようによろしくお願いします。また今日ここに集われている方で、インターネットで礼拝しておられる方で、疲れを覚えておられる方、また困難に直面している方には、神様の助けが豊かにありますように。また暑い中ですが、それぞれ熱中症などからお守りくださるようにもお願いします。これから御言葉を開きます。この後に持たれる港姉妹の洗礼式も、また1週間後の大野チャペルでの結婚式も祝福してくださるようにお願いします。お一人一人の心の祈りに合わせて、イエス様のお名前でお祈りします。アーメン。皆さんは夏どのように過ごしておられるでしょうか。私は一昨日から昨日東京に来まして、昨日の夜、戻ってまいりました。この夏はと言いますと、1週間ぐらい前ですか、ちょっと離れたところにいる子どもたち孫たち5人がやってきました。夏休み、小学生あたりは夏の 何か研究とかって今あるかどうか知りませんが、もし私にもと言われたら孫の観察という、そしてですね、結論はこうです。孫は大きくなるものだと孫って言ったら小さいと思ったんですが、なんかぐんぐん大きくなってですね、まあ、夏の観察に草花観察とか虫の観察とかあるなら、私は孫の観察を3泊4日で見事にやり抜きました。でその結論のに、孫は大きくなる、じゃあ大きくなるというのはどのラインから以上が大きくなるですかと言いましたら、3つ私はあると思います。1つは、孫が来たらなんだかこの家小さいんじゃないかと感じられる。で2つ目は、私のお婿さんに話しかけたと思ったら、お婿さんじゃなくて孫だったんですね。だから親子 の違いがなんだかほぼほぼ分かんなくなってきたら、これは大きいという証であって、で最後は食事ですよ。ご飯が山盛りてんこ盛りで2杯もしくは3杯しだしたら、これは孫は小さい孫じゃなくて大きい孫に脱皮したと言えるんじゃないかなと思ったんですね。しかし私は最近、それもそうですが、チャペルの観察、孫の観察もそうですけど、だいたいこのチャペル建てた時に、ここはフィットネスクラブですか、何かレストランですかと言って訪ねてくる人もいないわけじゃなかったし、また生徒さんがここに来てみたいという人もいないわけじゃなかった、まあ、外観がちょっと変わってたり洋風だったり中もするせいもあると思います。だけどだいたい見学に来られた方は動線に感動するんですね。なんだか本当にこの人の流れ動き、これはよく考えられた建物ですねとおっしゃってくださったりするんですけど、まあ、屋根裏まで使ってもうとことん宿泊所とか部屋を使う建物であります。でここは本当に突貫工事で震災が生んだ教会ですが、最初に建てたアパートも、皆さんあのアパート建てた時全然関係ない人が、このアパートに私も入居できますかって来たりしたんですよ。ある方はあの外壁の色がなんか好きで、 で私もあの外壁と同じ色の家を建てたいって言って建てた方の家をちょっと小名浜に見に行ったこともあるんですね。ここはここでちょっと洋風の業者なのでまあまあこじゃれた建物になったと思います。でエリムの泉は言うまでもない有名な設計士さんですので設計士さんにほぼほぼ委託するとあこういう建物になるんだってまあ来られた方建築をちょっとかじった方などは多分少しく感動するんじゃないでしょうかね。しかし私は大隈の方に最近週1回2回3回と行っているのでかつて建てた建物皆さん今日の午後礼拝のある小高チャペルも大野チャペルも熊町も富岡も全部ネヘミヤ建築研究室というところに全部設計依頼したんです。25歳だった私は教会建築のいろはも知らなかったので全部教えてもらいました。バプテスト教会は監督制という、まあ、割と牧師さんの権限が強くてほぼほぼ全部牧師さんが決めてあとは従うというスタイルの教会じゃないのでみんなの意見を汲み取るというそういう伝統があるのでだったら講壇の高さは何センチ以下でなければいけませんとかへえそういう理念とか考え方とか信仰って建物に現れるんだと教えてもらいました。で大隈 の礼拝堂は行くたんび私もしみじみ眺めているんですが全部左右がシンメトリックではなくて非対称になってるんですね。高さ7メーターの合掌造り重量鉄骨の真下に十字架がなくてずれてるんです。反対側には壁があるんです。その反対側には三角のヨーロッパの教会をイメージした回廊があるんです。そして色は2色しか使わないということで漆喰か木の茶色以外は使わないというあと座布団で色を出すという、まあ、割とシンプルだけどなかなかこだわっていつまでも飽きない礼拝堂だなと思いました。もちろんここは横に長い礼拝堂を私は体験したいと思ったのでホールまでつながる横長の礼拝堂にしてここはここでよかったなと思ってるんですが向こうは向こうで観察すると味わいがあるんですね。また後で増築したホールは全部放射線状に納骨堂から鋭角三角形に本当に隅々まで計算されているので全部角が直角じゃないんですね。牧師室に入ってみると牧師館に入ってみるとだから冷蔵庫は隅にきちんと入らないんです。いや建てる時呉羽錦さんはすごい苦労したと言いましたが確かにこれは計算づくの建物だから全部微妙に窓も違うしこれは苦労したんじゃないかなと。小高チャペルは高さ10メーターで十字架を手で持ち上げてイエス・キリストのもとにノアの箱舟に来たら救われたように来なさいというプラットフォームのど真ん前でなるほど箱舟のような木造りの雰囲気が可愛らしくにじみ出てると思います。熊町は田舎にマッチした街道でまた夜の森チャペルは色がキーワードだったんですね。軒先の下とかところどころに朱色みたいなものを差し込んであってですねここはここでなかなかよく考えられたシンプルな建物だなと。皆さんところで、4つ5つの建物納骨堂は銅板でステンドグラスと大理石でしたけれどもそのネヘミヤ建築研究室はいざ立ちて行かんというのが200の教会をこの研究室は日本に作るという教会専門の建築事務所でありました。マークは十字架を魚が立ち上がっている魚ってイクススというイエス・キリスト神の一人子という頭文字をギリシャ語で取ると魚ってなったのでいざ立ちて行かんというネヘミヤ建築研究室の標語だったんですね。で今日はそのネヘミヤ建築研究室の元になったネヘミヤ記を通してふるさとを思うネヘミヤ、まあ、実はネヘミヤ記っていうのは城壁の建て直しじゃなくて52日間という超突貫工事で、まあ、教会堂も奇跡と言いますが城壁倒れた城壁崩れた城壁壊れた城壁を2ヶ月もかからずに、まあ、トビアとかサヌバラテとかさまざまな陰謀の中で攻撃の中で見事に超高速で完成したという歴史の記録なんです。いざ立ちて行かん1500キロも離れたところから彼は命がけで立ち上がって城壁再建ふるさと再建140年も昔に壊れたふるさとを未だ忘れないかって私も大隈に行くたびに行ってるうちに愛着が蘇ってきますね。 まあ、ペットでも子供でもいろんなものでも大事なものを世話をして可愛がっていくうちに、だんだんだんだん愛情愛着が深まっていくじゃないでしょうか。大熊のチャペルも11年ぶりに毎週毎週足しげく通ううちに、何かめでるというか慈しむというか、そういう感情が湧いてきました。さあ、じゃあネヘミヤ建築研究室がその名前を取ったネヘミヤ記、2ヶ月も経たずに52日間で遠く離れたエルサレムの城壁を復興復活したという、懐かしいふるさとのために立ち上がったという、今日はアウトラインはいらないんです。この表題に全部入れました。まずは嘆きが最初のスイッチです。皆さん、仕事でも家庭でも健康でもいろんな出来事でも国際的なニュースでも、ああって、ね、なんかがっかりしたっていうか嘆かわしいってあると思いますよ。悪いことじゃないんです。それが動機づけになるんです。私は震災の時クソっていうの、あんまりいい言葉じゃない言葉、口癖でしたが、やがてクソという言葉がね、何クソに変わりましたよ。絶対立ち上がると、やるだけやると、行けるとこまで行くと。最初は深い嘆きから始まるんです。しかし嘆きが、あの人のせいでこうなった、この時代のせいでこうなった、呪ってやるというのでは危ないですよ。これみんなテロリストになりますよ。気違いになんとかじゃないけども、鉄砲が自由の国なら、ピストルみんな持ってるなら、本当に残虐なことが起こります。なくてもナイフで起こりますね。だからそこに行くんじゃなくて、嘆きは天に向かう、つまり祈りにつながるんですね。で、祈りにつながると、そんなもの力がないって、そんな見えないもので、具体的なこの問題、嘆きがどうなるって、どうなるもこうなるも見える形になって、祈りは天に通じ、天から神様が降りてきてですね、全然神様を知らない人の目にも、どうしてこれこうなったのって、いや、それはね、神様だよ、お祈りを通してだよって、そんなことあるのって。だから最終的には神様が立ち上がるので、私たちも立ち上がる行動です。ネヘミヤの行動は命がけでした。大体彼は学校の教師でもサラリーマンでも、そういう仕事ではなくて、検釈官と聖書にあまり使わない言葉ですよ。王様の隣にいて、当時世界をに君臨した、も時代はめくるめく変わって、バビロン帝国が滅んでペルシャ帝国になって、昔シュサンと訳されたスサの城にあって、そこにパレスがあって、王様の一番近くにいて政治的な相談もしたり、何より毒味味見をするんですね。信頼されてるけど、いつでも王を殺めることができるので、ちょっと変な表情をしたり変な言葉を言ったら、即座に疑われて首が飛ぶですよ。でもいいと、私はふるさとに帰り、王様に許可書をもらい、できたら木材までもらって、やるだけやりましょう、ふるさとのために人肌脱ぎましょうと、いざ立ちて行かん。嘆きは祈りになり、祈りは行動につながるんです。じゃあご一緒に1節から4節のところを見ますけれども、ここを見るとですね、スサという場所が出てくる。これは遠く聖書の国イスラエルから直線でも1000キロありますよ。道路沿いに行ったら1500キロもありますよ。昔バビロン帝国が、聖書の国民を滅ぼして奴隷にして連れて行ったのは紀元前の586年ですから、ここに第20年って、いつの20年って、昭和の20年、平成の20年、これは後でアルタシャスタ王って以前訳されて、今ちょっと名前変わっちゃったんですが、訳がそのペルシャの王様になって20年目じゃないかと言われてるんですが、だいたい紀元前の445年と言われてます。これ引き算すると141年も昔ですよ。そんな昔に自分のふるさとが遠く離れて滅んで、奴隷としてこの国に連れてこられて、自分はその末裔となって、バビロンが滅ぼされてペルシャに衣替えして、バビロンから350キロも離れたスサの城でいるネヘミヤが、自分の兄弟がやってきてですね、はるばる1000キロ以上離れた遠いふるさとから、皆さんも忘れないと思いますよ、私小樽の出身なんだって、私九州のどっかの島の先祖なんだってね、ずっと残りますよ。で、どうなってるふるさとって聞いたら、いや、大変な惨状だと。それちょっとわかります。たかだか11年でも5年よりも7年経ったらふるさとはもっと朽ち果てますから。それが140年ですよ。もう城壁は荒廃し崩れ、書いてはいないけど、押してしるべしです。家々も
人々の生活も、私たちがふるさとに帰るといつもため息、ああって、ああもうダメだって、どんどんどんどん深くなるように、そしてネヘミヤは深く嘆いたんです。1ヶ月、2ヶ月、3ヶ月、4ヶ月、キセレウの月から2、3の月って、年末から3月、4月までなんですが、今のカレンダーで言えば、ずっと嘆いて、喪に服するように、胸を打ち叩くように、まあすでに解説しましたが、じゃあ1節からもう一気に4節まで読みましょうか。はい。ハッカルヤの子、ネヘミヤの言葉。第20年のキスレウの月に私がスサの城にいた時のことであった。私の兄弟の一人ハナニがユダから来た数人の者と一緒にやってきた。私は捕囚されずに残された逃れの者である。ついてまたエルサレムのことについて彼らに尋ねた。彼らは私に答えた。あの州で捕囚を生き残った者たちは大きな困難と恥辱の中にあります。その上エルサレムの城壁は崩され、その門は火で焼き払われたままです。この言葉を聞いたとき、私は座り込んで泣き、数日の間嘆き悲しみ、断食して天の神の前に祈ったというわけです。私たちは映像でウクライナの惨状を見るだけで、なんか心に嘆きの感情が伝播してくるものですが、皆さん、私たちはこの男性であるネヘミヤが、兄弟が人々を連れてきて故郷の惨状をつまびらかに聞いて、誰も修復してないのかって。何の進展もないどころか、どんどん朽ち果てていくのかと。誰もやらないのかと。この深いだけど遠く離れて自分も仕事があるから手も足も出ない状況なんですが、とにかく嘆いたんです。しかし皆さん、嘆きというのも神様が何かしら時代の中で起こされる最初の一歩の可能性がありますよ。家庭の中で嘆き、仕事の中で嘆き、自分の健康の人生のことでいろいろ嘆くところからどげんかせないかんと、何とかしなきゃいけないと。誰がやるんだって、自分がやらなくて誰がやるんだって、自分には力がないけども祈りを通して行動に立ち上がって、そして神様が歴史上の52日間で本当に修復されたっていうね、歴史に残る金字塔もありえなくもないんです。これはネヘミヤが特別だったからですかって、いいえ、例えば女性のサムエル記に出てくるハンナはどうですか。サムエル記だから中心人物は第一も第二のサムエル記も全部息子のサムエルですよ。しかしサムエルの背後に祈りの母ハンナあり、あの祈りのハンナの祈りはどこから来たかってね、憎しみですよ。自分を憎むペニンナというもう一人の奥さんが、まあ意地悪することすること、ずーっとじくじくとずーっといつまでも狭い一つ屋根の下で誰が耐えられますかって、この深い嘆きが尋常でないお祈り、酔っ払ってるのかってね、城の神殿で祭司に言われるほどに、じゃあその一人の女性の嘆きから始まって、そこで一粒種の子供を宿し、その子供はただ者じゃなかったんです。やがて歴史の門口に立って、そのまま王様ダビデをずっと任命していくような、王国の歴史、誠のキリストに、新約聖書にずっと一直線でつながるような、一角の人物はハンナの嘆きから、祈りから生まれたんですね。じゃあ一丸を出していただきましょうか。まずハンナの嘆きについて、もうすでに今解説しました。一つ屋根の下で、今の時代じゃないから奥さんが複数いて、もう一人の奥さんが子宝で、自分は全然子供が与えられなくて、もう一人のペニンナの奥さんが優しかったら彼女は嘆かなかったけど、もう意地悪すること、本当に怒りをかきたてること、自分のじれったくさせること、こんなに意地悪な人がいたら物語にしたらこのドラマはきっとヒットするみたいなね、そういう場面であったんです。じゃあその嘆きの場面について1章6節7節10節、飛び飛びですが一気に読みましょう。はい。また彼女に敵対するペニンナは、主がハンナの胎を閉じておられたことで彼女をひどく苛立たせ、 その怒りをかきたてた。そのようなことが毎年行われ、ハンナが主の家に登って行くたびにペニンナは彼女の怒りをかきたてるのだった。こういうわけでハンナは泣いて食事をしようともしなかった。ハンナの心は傷んでいた。彼女は激しく泣いて主に祈った。心穏やかに生活しなさいって言えますか？彼女にいつもイライラして、そしていつも逃げ場がないですよ。毎年ですよ、ずっとこれが続いて大泣きしたんです。そこから普通でない彼女のサムエルの母となる選ばれたお母さんの祈りが生まれた。じゃあ20を出していただいて、彼女は長い間まるで酔っ払ってるかと間違えられるかのように尋常でない祈りを捧げて、そしてやがてサムエルが与えられるんです。じゃあ1章12、13、15続けて読みましょう。はい、ハンナが主の前で長く祈っている間、エリは彼女の口元をじっと見ていた。ハンナは心で祈っていたので唇だけが動いて声は聞こえなかった。それでエリは彼女が酔っているのだと思った。ハンナは答えた。いいえ祭司様、私は心に悩みのある女です。ブドウ酒もお酒も飲んではおりません。私は主の前に心を注ぎ出していたのです。ああよかった。嘆きが人に向かって包丁で刺したりぶん殴ったり警察沙汰になるんじゃなくて、彼女は天に向かった。祈りに通じたんです。私は昨日3年越しのやっとやっととおっしゃってましたが、ギデオン協会の全国大会に、多分初めてですギデオンに行ったのは。本当は3年前に依頼されて70周年の記念大会を大々的に幕張を借り切って、そこで外国からもたくさんの人を招いてやりますので、お願いしますと言われてたのが、もう直前にコロナでできなくなりましたとか、もう来れないと、2年目もどうもできないと、で3年越しにじゃずっとできないのかって、もう入られないとなったようですね。それで入れる人は50人に絞って、あとは全国で 4,500 人ですか、一斉に見て、そして海外の方からはメッセージをいただいて流す形でやりましょうと。で私も出てみて、ああよくそれをなさったなと思って感心させられたり、敬意を表したりしたんですが、もう1年2年3年越しの嘆き、なんでこんなことになった、70という特別な年に大々的に幕張でやるはずだったのがって。しかしその嘆きはただ嘆いて終わらなかったんですね。昨日は本当に縮小版だかもしれないが、しかしそれはそれで神様の祝福があったと思いますよ。皆さん、私たちは嘆きがあるかもしれませんが、嘆きは悪い面だけじゃないんです。それが祈りに通じるときに全部プラスに転じます。じゃあ今日のネヘミヤ記に戻りまして、5節から6節のところを見ると、ネヘミヤは祈るんですね。そして祈ることによって神に信頼し悔い改めに導かれる。祈るっていうのは自分の願い、自己中心なことが全部叶うように神様を自分の手下のように使う、引っ張り出すのが祈りじゃないんです。思った通りになって何が人生ですか。自分の思った通りになって自分が神様ですか。それはいいことないですよ。祈ると自分の悪いところも照らされるんです。これは相手が悪い、相手が悪いってばっかり思ったけど、本当に悪いのは自分の癖じゃないかって、自分の心がひん曲がってるからじゃないかって。だから悔い改めっていうのは、ただ悔いると違う、改めるから別の方向に行き出すんですよ。これは祈りのフィルターを通して初めてそうなるんです。しかし信頼しないことには何の希望もないので、祈れば信頼につながります。じゃあ5節6節続けて読みましょう。はい、ああ天の神主よ、大いなる恐るべき神よ、主を愛し主の命令を守る者に対して契約を守り恵みをくださる方よ、どうかあなたの耳を傾け、あなたの目を開いて、このしもべの祈りを聞いてください。 私は今あなたのしもべイスラエルの子らのために昼も夜も御前に祈り、私たちがあなたに対して犯したイスラエルの子らの罪を告白しています。まことに私も私の父の家も罪を犯しました。嘆きで終わらず、天に向かい、人に向かうんじゃなく、時代や状況に向かうのではなく、天に向かった時にまず神への信頼につながったんです。私は大熊にって思いますね。なんでこの礼拝堂立ったんだっけって。私25歳で訳も分からず牧師になっていて、次の年1年半後ぐらいに完成したんですね。それは私の意思じゃなくて、私を呼んだ方々が次は教会堂を建てるって、しかも来年の10月にはできてるって決め方をしたので、もうギュッとタイトに詰まって、なんか大変だったなっていう気もある。とにもかくにも立ったんです。ネヘミヤ建築さんに来てもらって、ああだこうだ教えてもらってですね。で、隣の土地の人、まあ今はそこにいなくなりました、武田さんと言ったんですけど、ずっと仲良くさせていただいて畑やっておられたんですけどもね、そこのお父様がね、いや教会さん最近変わったねって言うんですよ。なんでかというと、その隣の部屋、畑の隣の部屋でお祈り会を始めたんです。確か当初は365日朝6時からやって、よく私寝坊して教会員が玄関で突っ立ってたっていうこともあって、すいませんなって謝ったりしたんですけども、祈りが教会堂を建てたと私は思ってますよ。教会建築の専門家もいなければ、当時お金があったわけでもなければ、何がどうやったら建つかも誰も知らない、で人間関係もよくできてないうちに、とにもかくにも建てなきゃいけないってことが来たので、祈るしかないでしょ。で、その祈りは、それは思い込みじゃないですかって、自己満足じゃないですかって。いやー、だったら隣の武田さんが畑仕事しながら、最近教会変わったねって、多分4回見ました。まず合掌造りの教会ができたのを見て、変わったねって。中は変わってないんですが、外が変わると周りの人は中も変わったと見てくれるんだなと思ったですよ。汚いところでやってたら中もそうかなって、教会がきれいになったら中もそうかなと思ってくれるんだなって。2回目変わったのを見たのは、もう壊しましたが、教育館というのを建てたんです。床暖房が入ってて2階に。そして台所も作り変えたんです。もう壊しましたけども。それから納骨堂が建つのを見ました。そして最後には、100年使おうと思った鉄筋コンクリートの建物、少なくても28年間で4回建物が、隣の土地に、で、その教会、次々何か一生懸命やってますね、変わりましたねって、なんでですかって、お金があるからですかって、なんか計画書ですか、誰かコーディネーターがいるからですか、そうじゃない、そう人間的なものじゃなくて、お祈りしたら、次はこれ、次はこれって。いや、私は祈りは現実になると体験上思いましたね。個人的に体験ありますかって、ないわけじゃないですよ。なんだか私はいつも十二指腸潰瘍、胃潰瘍、片頭痛が起こって、一週間に一回が二日に一回になり、ついに毎日になり、礼拝の直前に来たらどうしようってドキドキした、ついに来たんです、礼拝の直前に。朝の9時前だったか忘れました、8時半だったか。ガンガンガンガンなって、目の玉が奥にだんだん引き込まれるような感じがして、もう立てなくなって、ゲーゲー吐くような感じで、もう全然動けなくなった。その時ですよ。いや、礼拝本当できないと。この時間に来たらアウトだ。神様どうぞ癒してくださいと、もう寝たきりで牧師室でもう立ち上がれなかった。そしたら、これ特別の経験だと思うんですが、癒されたんです。もうさんざっぱら脳外科にも行ったし、脳波も取っちゃあれもあって、わかんなら治らなかったんで、薬も飲んでも。それが、その時から二度とならないんですね。私は、ああ、神様が直接私に触れてくださった。説教できなくなることは二度とないと、祈りの結果、寝たままの祈りですから、してくださったんだなって。この間お話しした、うちの教会、母教会のように思っている福島県須賀川の、多分熱中症で扇風機だけつけて召されていたと。それを発見した別の牧師さんの証言によれば、こんな形で亡くなっていたと、2日後にも多分発見したのが、お祈りの形をしながら、ああ、あの牧師さんどうせ召されるなら人の厄介にならず、説教したままバタッと瞬時に召されたいと言ってましたが、それは叶いませんでしたが、お説教を準備しながら、やっとちょっと一息ついて座って、そのままこのままお祈りをしている形でスーッと、多分苦しまずに天に引き上げられたのかな。あ、祈りは聞かれないのではなく、後藤先生の祈りは聞かれたんだなと思ったんですね。ここで今読みましたように、神に信頼するだけじゃなく、先祖の罪も含めて告白しています。この後、七世紀もずっと罪の悔い改めのネヘミヤの お祈りなんですね。皆さん、悔い改めるって日本語いいですね。二つ合体してるから、悔いるなら誰でもしますよ。なんていう生い立ちだって、なんという親のもとだって、なんという戦争のひどい時代だって、ああ私は自己憐憫で私こそかわいそうだってね、悔いるのは誰でもします。じゃあ聖書は悔いて改める、そこにどっぷり使って、自分はかわいそうかわいそうって言わない、いつまでも方向を変える。だから回れ右ってよく言いますが、方向を変えて180度、360度回ったら同じところに来ちゃいますから、で別の一歩を踏み出すと、以前録画していた BS の番組に三浦綾子さん生誕100年と、あ今年100年なんだって、なかなかキリスト教じゃないけどもいい番組でしたよ。あの一人の女優さんが三浦綾子さんの小説の舞台に行って、記念館の館長に聞いたりして、テーマはあの原点の原に罪って書いて現在、何ですか現在って、ってそれは聖書の中心テーマで、三浦綾子さんは戦前学校の教育してお国のために命を捨ててこすだって言って、何人子供が亡くなっていったか、なんという取り返しのつかない過ちをしたのだと言って、そして教師を辞めてだんだん荒んでいったようですね。そこまで知りませんでしたが、多分随分お酒三昧の生活したか、親も随分心痛めて悲しんで、複数の男性と付き合って、もう自暴自棄っていうか、もうどうでもいい私の人生なんかみたいになったんじゃないですか。その時前川さんって本にも出てくる方が現れて、北海道大学の学生だったんですかね、あやちゃんを変えることができないのは私のせいだって、僕のせいだって、公園で自分の体を打ち叩いて、それを見た時に初めて、少なくともこの人のために私は変わろうかなって、そして聖書に関心を持ち読み始めた。しかしカリエスと病になって寝たきりの中で彼は召されてしまって、その深い孤独の中でもう一人現れたのが、この教会で講演もしてくださった三浦光代さんと、その写真が出てましたね、テレビに。本当にそっくりなんです。前川さんとその後で現れた二人のクリスチャンがあまりに似てますよ。今度は光代さんが彼女の手になって、口述筆記で次々と小説を書いていって、で三浦綾子さんはそれで変えられて次々と小説を生み出して、かつてはなんだ私の人生なんかで、悔いることはしました、投げることはしました、人生投げつくことはしましたが、それはただただ醜いものでした、親の心を痛めるものでした。しかし改めたんです。聖書の光あるうちに光のもとに来なさいという三浦綾子さんの本があったように、聖書の言葉のように、光のもとに一歩ずつ半歩ずつ、その番組では言ってませんでしたが、私は思い起こしましたよ。塩刈峠っていう、実は長野さんという鉄道の職員が、貨車が線路を逆走し始めた時に、乗客の命が危ないということで自分の身を丸太のように投げ出して血だらけになって死んでいったことによって乗客を救ったという実話を三浦綾子さんが塩刈峠って書いてね、映画にもなって私も行って見てきましたが、ここが塩刈峠かって、なんで生まれたかっていう話が、なんだか通っていた教会のちょっと気難しい男性のおとしめした人がいて、三浦綾子さんにちょっと突っかかってきたんじゃないですか。全く誤解だったと思いますよ。普通誤解ならばあなたが悪いって言うですよ、普通ならば。しかし三浦綾子さんは言わないんですね。本当に平身低頭でね、身を低くして謝ったですよ。そしたら心も溶けてきたですよ。相手が謝るという限りはいつまでも醜い世界です。謝るなら私が謝るって、で謝った時にその男性が心を開いて、そのよもやま話のお茶飲み話の中で溶け合った心の中で、実は塩刈峠で昔こんな事件があってクリスチャンだったんだよ、婚約を前に、でそれが小説になって、たくさんの人がそれでキリスト教に導かれて、もともとのきっかけは本当に悔い改めて身を低くして神の前に歩む。まあ、私も休暇をいただいて家内と二人で4ヶ月ほど過ごしまして、いろいろと、ああ私も随分これ自分勝手にやってきたんだなって、いろんなこと普通はやってきてるって分かりませんでしたが、立ち止まって二人になると随分迷惑かけたんじゃないかなと思ったりしてですね、気づかされたのは良かったでした。まあ、だからといって他の男性がやってるように、じゃあ食事も作れるかったら 能力がないものはないので、インスタントラーメンぐらいしか作れないんですが、まあ、できることはいろいろやって、まあ、自分自身も変えられていきたいなと思ったのは良いことでした。まあ、東京に本も持って行ったので、いろいろ考え事をしたら、降りる場所、お茶の水は間違えてですね、次の霞が関で降りちゃって、いや、どうしよう、こういう時って、やっぱり元に戻るのがいいですね。元に戻ったら何のことないですよ。人生、大切なのは、悔いて改めることですね。さあ、じゃあ、二丸を出していただくと、新約聖書のお言葉で、これは、ごめんなさい、三丸でした。ごめんなさいね。テモテへの手紙第1、2章8節で、パウロ先生は、ごめんなさい。私、別の箇所、次の箇所出してますか？すいませんね。じゃあ、ごめんなさい。私が間違えて伝えました。テモテの手紙の他の箇所に、男性は、男は、怒ったりせずに、清い手を挙げて、祈ってほしい、という言葉があるんですけども、少なくともネヘミヤは、キスレウの月、年末、だいたい12月頃から、2、3の月、まあ、これは3月、4月だから、3ヶ月、4ヶ月は、お祈りして、神に信頼して、それからへり下って悔い改めて行動の前にはたっぷりと祈る。根を張らなければ芽が出ないし花も咲かないんです。たっぷり祈る、そして深く悔い改める、そして神様に絶対的に信頼する。だから誰かのせいだと言って人を攻撃しない、これは大事なところだと思いますね。じゃあ最後の点、ネヘミヤは行動に移しました。それではネヘミヤ記の1章11節に戻っていただきまして、1章11節見ますと、お祈りを終えて検釈官としての立場を用いて、そして私は行動に出ると、これは命がけであったということが書かれています。それはちょっとでも暗い顔をしたら誰かと通じてるんじゃないか、腹に一物あるんじゃないかと疑われたら本当に命取られますから、それでもやりますと、ふるさとに返してください。しかもずうずうしいけど許可書まで総督宛ての、金貨玉状もくださいと、それから城壁建て直すための木材まで提供してくださいと、こんなずうずうしいこと外国人の検釈官が言ってと、非常に危ないんですが、十分お祈りしたのであとはやるだけだと。じゃあ1章11節読みましょう、はい、ああ主よ、どうかこのしもべの祈りと喜んであなたの名を恐れるあなたのしもべたちの祈りに耳を傾けてください。どうか今日このしもべに幸いを見させ、この人の前で憐れみを受けさせてくださいますように。その時私は王の検釈官であった。じゃあ2章の1節も読みましょう。立ち上がります、はい、アルタクセルクセス王の第20年の2、3の月に王の前にブドウ酒が出された時、私はブドウ酒を取り王に差し上げた。それまで私は王の前で気持ちが沈んでいたことはなかった。全幅の信頼を受けてちょっとでも怪しいことは未だかつて一度もしたことないんです。それがこのような恐るべき行動に出て、じゃあ続けて最後の40を出していただきましょうか。40を出していただいて、ネヘミヤは恐る恐る王様に進言した、行動した。2節3節7節8節続けて読みましょう、はい、すると王は私に言った。病気でもなさそうなのになぜそのように沈んだ顔をしているのか、きっと心に悲しみがあるに違いない。私は非常に恐れて王に言った。王よ、永遠に生きられますように。私の先祖の墓がある都が廃墟となり、その門が火で焼き尽くされているというのに、どうして沈んだ顔をしないでいられるでしょうか。また私は王にこう言った。 もしも王様がよろしければユダに着くまで私が通行できるようにユーフラテス川西方の総督たちへの手紙をいただけるでしょうか。そして宮の城門の梁を置くため、またあの都の城壁と私が入る家のために木材をもらえるように王家の園の管理人アサフへの手紙もお願いします。我が神の恵みの御手が私の上にあったので王はそれを叶えてくださった。本当にすれすれ聞き一発で次々門が開かれて1000キロ離れた懐かしいふるさとに堂々と許可書を持って総督宛ての手紙もいただいて資材まで供給していただいて世界を支配したペルシャ帝国の王様のお墨付きで彼は行動に出て、じゃあ最後50を読みましょうか。50日間で内に外に剣棒十数の中、ついに見事に城壁は修復されたというんですね。6章15節読みましょう、はい、こうして城壁は52日かかってエルルの月の25日に完成した。聖書はこれは奇跡だったとは書いていませんが奇跡だったと思います。大熊の教会少しずつ整えられてキリストの花嫁かなと私は思い出しています。今は絨毯もカーテンも全部新しくしてあちこち壊れた電気漏電の修理も今週来週あたりしてもらおうかと思ったらやっぱりわからないことがあって先週行ったら急に水がエアコンからジャーッと床に流れてきてバケツを置いたんですけども、まあ、そこも今修理のやっぱりネズミが食ったこことかって言われたんですけども、あるいは切れてる電気もわかんなくてグローランプの蛍光管ということも知らなかったんですが電気屋さんに聞いて120センチの買ってきてはしごで交換してあ電気屋さんってこんな感じでやるのかなって少しそういうのも体験させていただいてこういうのも悪くないなって、そして少しずつキリストの花嫁のようになっていくのは嬉しいもんだな、ありがたいもんだなと思ったら先週ですね僕牧師館の玄関に行ったらここは便所じゃないって言いたかったんですね。鳥の糞と犬猫の糞じゃない、業者の人に見たらこれ犬猫の糞じゃないよ、イノシシは階段上がれないからタヌキかな、それとも、他のハクビシンとかそういう動物かなって言われたんですね。で結局私もほうきとちりとり持ってきてなんで私がタヌキの糞掃除をしなきゃいけないんだってブツブツぶやきながらやったんですけど、よしこのここに入ってこう書いて貼ってこうかな、ここは便所じゃないって。だけど日本語読めないから絵文字みたいな書いてタヌキとハクビシンのバッテンしたらこれ見てなんとなく分かってくれないかなと思いながら、まあ、ほくそ笑んだりしながらしかし楽しんで向こうに行って、あしかし私こういうことするようになったのは迫られてなんです。ネーミヤじゃないけど元はといえば NHK が今年の3月に 3.11 は向こうで何するんですかって、いや当初はする予定なかったんです。だけどそうか確かにな、まもなく開かれるんだからなってバタバタバタバタ、この毎日新聞が全国紙に載せたいから今度6月今度はどうですかっていうので、じゃあそれに合わせてバタバタバタバタ、今は今度結婚式があるのでじゃあ結婚式ならやっぱりエアコンもあちこち電気屋さんに行ってこうしてこうしてなるべくギリギリ最高の状態でできるならいいかなということでもなければ私は多分ああ面倒くさいしな、やってもしょうがないしな、いつまでも放っておいた可能性があるんです。皆さん嘆かわしい嘆きは神様がくださってるかもわからないです。それを誰かで人のせいにしないで神様に祈るならば何かアイデアが浮かびますよ。次にやることが教えられますよ。今日は嘆きから祈り、祈りは行動へ、お祈りいたしましょう。黙祷いたします。ピアノを弾いていただきましょう。皆さんの今現在の嘆かわしいことは何でしょうか。自分の中の何かでしょうか。自分の周りのことでしょうか。漠然とした不安、ニュースでしょうか。仕事でしょうか。学びでしょうか。神様が知っています。神様が働いています。誰彼のせいにするのは本人罪やめましょう。 お祈りしましょう。お祈りすると新たな神への信頼、そして照らされますから、自分自身のここを変えようかな、ここはあの人に謝ろうかな、自らその一歩を踏み出すときに、神様は困難と思われた道を次々に開いて、どう考えても奇跡だという52日間をそれぞれに見せてくださいます。がっかりしないで、今週も神への祈りを捧げましょう。ご一緒に下田姉妹のことをはじめ、大山兄弟の手術のこと、その他あの人この人のこと、キャンプの感謝、新学生の将来の祝福、また大熊町の回復や来週の結婚式などなど、神様が如実に働いてくださるように、ネヘアミヤの時代のようにいざ立ちてゆかん、そして栄光を拝することができるように、その他どんなことでも声に出せる方、声に出してご一緒に祈りを捧げましょう。ハレルヤ。天のお父様、今ともにお祈りを捧げます。とにかく祈りです。祈る時に、全てが変わります。少しずつ変わり、突然に変わります。今までそうでした。なのでがっかりせずに、嘆きで終わらずに、それを人に向けずに、あなたに信頼します。どうか主が豊かに働いてくださるようにお願いします。特に今日も下田姉妹の回復をよろしくお願いします。神様が直接癒しの御手を置いてください。大山兄弟の手術、また漆原姉妹の手術、その他秋田姉妹やそれぞれ抗がん剤治療の方々に、高い姉妹もどうぞ気持ち悪いのが癒されていくようにお願いします。ここにおられる方のお仕事を祝し、学びを祝してください。エリーム濃密を祝し、大熊の教会も神様がお持ちくださるようにお願いします。新学生の将来を祝福してください。一人一人の憂いを祝福に変えてください。それでは私の後に続いて同じ言葉で祈りましょう。天のお父様、数々の憂いがありますけれども、あなたに信頼し祈ります。悔い改めて新しい一歩を踏み出します。道を開き、あなたの奇跡を見せてください。よろしくお願いします。イエス様のお名前で信じて告白します。アーメン。